今日も黙示録を開かせていただきました。先週のことでありましたけれども、役員会が終わりまして、そして C さんと直美さんが3階の方でまだとどまっていたものですから、ちょっと聞いてみたんですね。正直黙示録どうってそしたら二人とも正直な思いを伝えてくださって、直美さんが、いや、こうストンと落ちないんですよねと、福音書であったり手紙であったりとかっていうことに、そのストーリーの中から神様の御心をこう求めてっていう、自分自身にどのように適応させたらいいのかっていう、その解釈というか、これが、福音書であったりストーリーであるときにはストンと入って破壊しちゃうとこう落とし込めるんだけれども、でも黙示録というのは、どう解釈していいかっていう、解釈もしようがない、まあ、そんなふうなことで本当にその通りだなと思います。黙示録、そもそも、ヨハネがパドモスの島に流されているその時にですね、神様の御声を聞いてここに登ってきなさい、そしてこれから起こることをあなたに示そうと語られた。解釈するものというよりも、これから起こることをあなたに示そう、そしてそれを書き留めなさいと。そしてそれが黙示録のスタートですけれども、最後もどうかというと、22章にはこれらの言葉は信ずべきであり誠であるという表現ですから、解釈をするというよりも、黙示録っていうのはこれからの時代どのように神様はこの歴史を導こうとしているのかっていう、週末どんなことが起こるのかっていうのを解釈するというよりも、ああそういうことが起こるんだ、あるいはそういうことを神様は計画しられるんだと、故にそれをそのまま理解するとか理解できないとかじゃなくて、そのまま神はそう語っておられるんだなと信じて受け取ると、そして備えをするというような書と性質の書であるということができるでしょうか。あるいはもう一つですね、 C さんからですね、先週の礼拝ですけども、先生あのゼロレベルとかなんとかって言ったけども、 C さん映してもらっていいですか。あれは何ですかって、あれ海抜ですかと、主婦に載せさせていただいてたところなんですけども、このことを、ゼロレベルという表現なんですけど、この世界はこの海抜よりも下にあるということですかと、いやそうじゃないんだと、そうじゃなくて、新さん、これは神様と人間と の、 関係のレベルを表す行動をしていると、本来ならばこのレベルに、神との交わりの中に生きるようにと作られた人であるけれども、しかし人間が罪を犯すことによってそれが堕落してしまってっていう、そういう状況の中に、そして神はこの歴史を、回復させようと、そんな意味で書いたのかというようなことをお話をさせていただいたわけでありますけれども、今日は特にこの図を使わさせていただきまして、そして白いユダの裁きという、ここのことを中心にお話をさせていただきたいと願っています。そもそも皆さん、私たち、聖書を通して神がどのような方であるかを知られています。創造主なるお方は光あれと言って光を作られました。そしてエデンの園に人アダムを置かれて、幸いは本当に全てのものは神様が良かったということになりましたけれども、それを持って誰かを聞いて死ぬことはありませんという、その誘惑の
神様の言葉よりもサタンのことを信頼した人は神との関係を失い、ただ死ぬものになります。そしてだから神様は憐れんで何とか回復しようとノアの洪水を持って、けどもノアの洪水を経験した人は神はどんどんもう一度洪水を起こしても私たちは死ぬことがないようにと高いと我々の方を進んで、そんなの中でせっかく神様が回復なさろうとしてもこのようにこのまま進むとどうなるかというと、私たちは燃えるこの火と硫黄の中にという状況、神様はそのことを願われないで旧約時代に預言者を立てられました。救い主を送りますと、そして中で旧約時代がイエス・キリストを差し示していたわけですけれども、約束の通りに送られるべき子羊としてのキリストが生まれられ、そして十字架の上でその救いを成し遂げられました。ヘブル書この私が人々の恵まれになりますから、この私の贖いによって命によって代価によって彼らを許してください。そして救いが完成し、イエス様は弟子たちの見ている前で天に帰っていかれました。ライオンたちはなぜあなた方は天を見上げて立っているのか、あなた方は離れて天に帰っていたこのイエスはあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。そして中でイエス・キリストの代わりに助け主聖霊が下って、そして教会は誕生しました。イエス・キリストの救いから十字架の行いから始められた救いというのは完成して永遠の命を受け取るものが歴史を通してこう広がっていくわけでありますけれども、そして中で先ほど申しましたけれども、黙示録のこのところですね、これヨハネですけれども、ユリデシの一人ヨハネが「これから起こることをあなたに教えを書き記せ」と、そしてヨハネは一つ一つ記された教えられたことを幻で見せられたことをまとめてまいりました。その中で黙示録の中心が三つの裁きということの中で、まず最初に封印された巻物でした。宗法の方にも同じようにですね、御言葉を記させていただいていますけれども、番号を書いてそこに紹介させていただいていますので見ていただけたらと思いますけれども、封印された巻物を誰も解くことができないのですとヨハネが泣いていた時に、子羊キリストが解くことができたのでと、そして封印が一つ一つ解かれてまいりました。そして7番目の封印が開かれて、いよいよ巻物が開かれた時に、そこから出てきたのが何かというならば、ラッパの裁き、ならずのラッパの予言がそこに記されて出てまいりました。そしていよいよですね、丸五のところですけれども、ラッパの最後のラッパが吹き鳴らされたときに、このラッパが吹き鳴らされたときに成就するんだと、聖書が今まで語ってきたことが成就するんだという第7のラッパが吹き 鳴らされた時でありますけど、何が起こるか、皆さん何が起こったでしょうか。それがこれですよね。それがこの部分です。第7のラッパが吹き鳴らされた時に、主は御使いの号令と主の声、ラッパの鳴り響くうちにご自身天から下ってこられる。キリストの再臨がこのところで、そうするときにどうかというならば、ここ見ていただいて5の2というところですけれども、テサロニケの4章の16から、その時キリストにある主人がまず最初によみがえり、そして次に生き残っている私たちが変えられて引き上げられて空中で主と会う。よろしいでしょうか。これがイエス・キリストをあがないが完成してから信じた人々、死んだ人々もいるわけですけれども、その人たちがまず死人がよみがえらされ、そして死んだ人たちの中には旧約聖書の人たちもいますね。その人たちには皆さん愛する方々が召されたのは今どこにおられるかお分かりでしょうか。今どこにいるかというと、アブラハムのところっていう、死とハレスっていう、ルカの福音書の16章にある金持ちと貧しい人がっていう、そしてラザロがアブラハムのところで慰めを受け、そして金持ちは燃える火の中でと、ラザロを私のところに使わせて私の舌を冷やさせてください、うんぬんと、けれどもその願いは、あなたとラザロとの間に大きな節があって、こちらからそちらに行くこともそちらからこちらに来ることもできないっていう。そした中でイエス・キリストが来られた時に、キリストにあって眠っている最初の人がまずよみがえる。このラザロのいた死とハレスのアブラハムの懐にいる人たちがよみがえる。そしてキリストにあって眠った新約の聖徒たちがよみがえる。私たちも生き残っている私たちはキリストと同じ栄光の体に変えられて引き上げられて、主と愛という、これがキリストの再臨であります。カンナンの前に皆さん、これカンナン7年とも言われていますけど、観難の前に引き上げられるというような話も耳にしないわけではありません。しかし何のためにキリストは私たちを引き上げられるのかと、何のために引き上げられるのかと言いますときに、この7つのラッパが吹き鳴らされて、そして吹き鳴らされたときにキリストが来られると同時に7つの橋のスパークがそこで行われると、完全な神の裁きがそこで行われる。ハルバゲオンの戦いというものを聞かれたことがあろうかと思いますけれども、この観覧時代の習慣においてマタイの福音書の24章終わりの時代に、嵐に住むべき者が立ってはならないところに立つのを見たらな、読者や悟りがたいという言葉がありましたけれども、その反キリストが
彼の生徒たちを滅ぼそうとするっていう、そういうことが同時に起こっていくわけですけれども、キリストが来られた時に、それらの反キリストと偽預言者の軍隊をどうするかというと、そこでこの火と燃える硫黄の池の中に投げ込む。ですから何のためにキリストは私たちを引き上げられるのかというと、困難の中を通らなくてもいいようにということではなくて、最後の裁きをなし、そして神の義を明らかにするとともに、この回復した新千年王国、千年王国に花嫁として立たせるために、キリストは私たちを引き上げられる。ここまでが序論でありますが、あとまとめていきたいと思いますけれども、何のために私たちは引き上げられるのか、このハルマゲドンの戦いをイエス・キリストが勝利されるのを共に傍らで見、そして回復した神との信頼関係という、神との関係において、この罪がなかったと同じ、それがこの地上において回復される新千年王国、ここで、キリストの花嫁と私たちはなるために引き上げられる。このハルマゲドンの戦いにおいて、反キリストと偽預言者はどうかというならば、生きたまま火の中に放り込まれたと黙示録の19章に記されています。とともに皆さん、ぜひこのところを見ていただきたいんですけども、サタンはどうか、サタンはどうなっているかというと、黙示録の20章の3節を読んでいただいてもよろしいでしょうか。サタンはどうか、黙示録の20章の3節、丸8と記させていただいているところが言えますでしょうか。丸8、20章の2節3節ですけど、ちょっと見します。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、彼というのは密会ですけど、キリストにある密会が悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、底を閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放たれなければならない。反キリストと偽預言者はそのまま火と硫黄の中に投げ込まれましたけれども、サタンはどうかというならば、底知れぬところに投げ込まれたと。そして彼は千年の間ここで縛られる、封印される。ということは、皆さん、誘惑をする者がこの地上に存在しない。誘惑をする者、サタンがこのアダムとエバを誘惑したわけですけど、底知れぬところに放り込まれましたから、誘惑をする者がない。そして 千年の平和の時代が始まる。ここに住む人々はどんな人かと、聖書はまず新キリストにあって眠った人たち、九死に含めて眠った人たち、そしてその時生き残っていた私たちっていう人たちだけども、反キリストや偽善者は燃える火の中に放り込まれましたけども、一度も福音を聞いたことがない人たちがいるわけですよね。一度も福音を聞いたことがない人たち、その人たちが肉体を持って、そしてこの千年の中に入っているけれども、そこでキリストを信じる人が起こされるでしょう。うちに聖霊をいただいて、そして永遠の命をっていう。でもそうではなくて、その人の弱いは70年あるいは80年という弱いの中で死んでいくというような人々もあるかもしれません。けれども誘惑がありませんから、本当に平和な時がある。けども千年の最後の時にサタンが解き放たれなければならない。そして次にここでですね、よく皆さんアルマゲドンの戦いは最終戦争だと言うんですけど、本当の最後の戦いというのはゴグマゴグの戦いっていう、ここに黙示録の20章に記されているゴグマゴグの戦いっていう、この時はですね、どのように記されているかというならば、一度解き放たれなければならない。でその時にこのサタンはそれでもキリストの支配に異論を唱える者がいるんでしょうか。この時と創世記と同じ状況になりますけど、人たちを集めると、そして神の聖徒たちに向かおうとするという、サタンは自分のそそのかしに応答する者たちを誘い出してた。この時皆さん最後にですね、どうなるかというと、戦うとは書いてません。この時はご自身の地で一挙に滅ぼしてしまう。すぐにモクシオクの20章の10節に、10節からそのことが示されています。20章の10節、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣と偽善者、このハルマゲドンの時に投げ込まれた偽予言者と反キリストのいるここに投げ込まれたと、これが最後のサタンも滅ぼされてしまうというような状況になります。ここからなんですけど皆さん、ここからなんですけども、もう完全なこの地上の裁きというのは終わりました。イエス・キリストにあって眠った人たち、生きている人たちは千年王国の恵みの支配の中に、そしてその中にはアブラハムのところにいた旧約の聖徒たち、そしたら残っているのは誰が残っているかというと、この第一の復活、これを第一の復活と言うんですけど、第一の復活に預かるものは幸いですとありますけれども、第一の復活に預かっていない人たち、第一の復活に預かっていない人たち、
旧約、新約、
ここにある誰もしもいるわけですけれども、このキリストにない人たちについて、ここにですね、皆さん、ここ見ていただけるでしょうか。最後の審判というのが、ここに記させていただきました。最後の審判。10-12とさせていただきましたけれども、黙示録の20章の11節、小さくて申し訳ないんですけど、黙示録の20章の11節、ここにはそこにはこのように記されています。また私は大きな白い御座とそこに策出しておられることを見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなる。なんと厳かな天の地もなくなってしまった。本当に神の裁きの御座だけが強調されているっていう。天も地も御座から逃げ去って、本当に最後の審判。ヘブル人の手紙の中に、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが定まっているという言葉がありますけど、それがここですね。それがこの時のことであります。そして驚くべきことが記述されています。皆さん、この最後の審判のこの時ですけど、ここ見ていただいていいですか。ここ見ていただいていいですか。ここ見ていただいて、ここの黙示録の20-13、黙示録の20章の13節、丸の13のところですけれども、注意深く読みますから見てくださいね。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死人を出した。そして人々はそのおのおのの行いを受け裁かれた。この死とハデス、ヨビとかアブラハムのところって同じ意味なんですけど、この中に生き残っている死人を死は吐き出した。吐き出した。ということは、この死は、この死とハデスは誰もいなくなった。この時点で最後の審判の座に立たせるために死さえも吐き出した。ということは、皆さん、死というのが永遠の結論ではないということなんです。この後、そして死さえも、死そのものですけれども、死そのものが、14節を見ていただいたら、20章の14節を見ていただいたら、燃える火の池に、それから死とハデスは火の池に投げ込まれた。死そのものが火と硫黄の池に投げ込まれた。ですから、この死というのは、私たちが意識している死というのは、今意識している人が死んだときにどうかというと、これは中間地点なんです。結論ではないんです。中間地点であって、死そのものもやがて最後の審判を終えた後、燃える木と硫黄の中に埋め込まれる。そして、この基準は、さまざまな書物が開かれるとともに、命の書が開かれたと書かれていますけれども、裁きの基準は、 何かというか、イノキシの書に名前が記されているかどうか、非常に大そかな ですから皆さん、人たちがイエス様に命じられたように宣教をして本当に癒された悪霊が出ていったうんうんって言った時に弟子たちが喜びましたよね。イエス様、あなたの無駄によってここをしたら、それでイエス様は何とおっしゃいましたか。悪霊が出ていったこと、病気が治ったこと、それを喜ぶそうではなくて、
イエス様は何とおっしゃったかというと、ルカの福音書の中で10章の20節、ルカの福音書の10章20節に、悪霊どもが服従するからといって喜んではなりません、ただあなたの名が天に書き記されていることを喜びなさいと、最後の審判が終わり、そしてこの死さえも火の中に投げ込まれて、そしてその最後の審判が終わった時に、キリストは私は身を全てのものを新しくすると言って、この地上ではなくて超自然のレベルにおいて新天新地を作られ、そして私たちを迎えてくださる、これは永遠だ。火と硫黄の池と新天新地、これはこの旧約から予表されていた主の姿と同じであります。彼の血が、舌がもう熱いので助けてくださいと、そちらからこちらに来ることもできないし、こちらからそちらに来ることもできない、大きな血が置いてあったというのは、この新天神地と燃える火の池という意味においてもそれは共通のことですから、命の書に名前が記されているということがどんなに大きなことか、本当に厳粛なこと、そしてそのことを言いに、キリストは「あなた方にとってその日は突然襲うようなことはないでしょう」と、テサロニケの手紙の中で5章の第一テサロニケの5章の4節で語られて、用意をしてくださいということでありますけれども、黙示録についてはもう今回ここで終わりたいと思っています。もしご興味があって、ちょっと話をさらに聞いてみたいということがありましたら、個人的にとか、あるいは恋愛が終わったとか、そんな状況の中だと思いますが、神様は皆さん、そもそも何のためにというときにですね、観難をとか、そもそも何のために裁きをとかっていうときにですね、この僕終末の最後の裁きにおいてさえも神様の心は何かというなら、第二ペテロの3章の9節、それお開きいただけますか。神様の心はそもそも何なのかというなら、第二ペテロの3章の9節、第2ペテロの3章の9節、お開きいただけましたか。何ページでしょうか。 第2ペテロの3章の9節。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられる。何のためにと、この三つのラッパ、封印、恥の裁きさえも悔い改めに至ることを狙って、一人もこの燃える火と硫黄の中に投げ込まれることがないようにと。これは皆さん何のために作ったんですか。このサタン、この火と硫黄は何のために作ったのかというと、神が愛する人を投げ込むためではありません。皆さんを投げ込む、神によって作られた全ての人、愛されている人がここに投げ込まれるわけではダメではありません。けれどもサタンは自分がここに投げ込まれるのを知り、そして自分一人ではなく、なんとか最後まで神に反抗して、そして、神に敵対しようとする人たちの、その傲慢と、その偽りの足を掴んで自分と一緒に滅びにさらされようとする。でも神様はそれを狙っておられない。その中で皆さんはこの朝どんなメッセージを受け取られたでしょうか。それぞれ神様からの語りかけを頂いて、神は愛であるとともに義なる方、そして永遠を私たちに与え、祝福しようとしておられる方、共に幸いにも私たちはイエス・キリストに出会わさせていただきました。信仰によって永遠の命の書に名前を確信されていた、させていただく。これほどに明確な救いはありません。命の書に名前を記させていただいたら、間違いなく私たちは裁きから免れるって。だからこそ私は述べ伝えるって。皆さんの愛する方々がどのような最後分かりません。私たちもどのような人生が終わるか知りません。しかし一度でもこのことを知り、そしてですね、どんな状況、交通事故に遭うのか、病なのか、あるいはどこから落ちるのか分かりません。どんなことが起こるか分かりません。お前の後ろから支えるというようなことも起こってくるかもしれない。でもそういう状況の中で、主よ、イエス様助けてくださいと叫んだものはみんな永遠に命をいただいて、新天新地にということを思うときに、どれほど私たちは大きな責任を負わさせていただいているか、お祈りいたしましょう。